こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。さて今日は西宮県税事務所自動車税課の税務専門員富成千尋さん、そして、県民躍動室から石田室長にお越しいただきまして、富成税務専門員からは自動車税種別割の納期内納付のお願いとお知らせについて、そして石田室長からは、兵庫防災ネットスマートフォンアプリ版についてご紹介していただくことになっています。それでは富成さん、石田さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
声を揃えていただきありがとうございます、はい、あのアマロック見たっていう方すごく多いんですけれども、はい、すごく盛り上がってるんじゃないですか。
そうですね、もうねあのすごく好評で10万人を超え、はい、あの観客者あの観客あのご覧いただいた方が10万人を超えたというふうに伺っています。
は
い、
あそうですか、はい、延べ人数、はい、私も2人
2人分
2回ご覧いただいたの
で
カウントされているかなみたいなことですけれども
本当にいい映画ですよ ね、
ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思うんですが、はい、さて、それではですね、まず富成さんにお伺いしたいんですが、税金を扱う機関には県税事務所のほかに税務署、市役所とありますが、どのように違うのかっていうところから教えていただけますか。
はい、国税を扱うのが税務署、地方税を扱うのが県税事務所と市役所になります。県税事務所では自動車種別割、個人事業税、不動産取得税、法人事業税など12税目を扱っています。西宮県税事務所は尼崎、西宮市、芦屋市が所管区域で、総勢約90名が事務処理を行っています。一般の方に最も馴染み深いのは自動車税種別割かと思います。以前は自動車税という名称でしたが、令和元年10月1日から自動車税種別割に名称変更されています。
はい、自動車税種別割は誰が納めるんでしょうか。
はい、その年の4月1日現在に自動車を所有している人にかかります。
はい、自動車税種別割はいつ納めるんでしょうか。
はい、今年度は5月1日水曜日付で納税通知書を全県一斉に発送しましたので、すでにお手元に届いていると思います。納期限は5月31日金曜日になっています。
はい、この自動車税種別割ですが、どこで納めることができるんでしょうか。
はい、金融機関、郵便局、県税事務所などの窓口で納付ができます。コンビニでは土日を含め24時間いつでも納税ができます。クレジットカードやスマートフォン決済アプリなど、外出されなくても自宅にいながら納税できる手段も増えています。はい、令和5年からは 納付書に印字されている地方税統一 QR コードが導入されましたので、今までよりも納付できる金融機関が大幅に増え、地方税の納付がよりしやすくなりました。
はい、それと障害者の方への減免制度があるというふうに聞きましたが。
そうなんです。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対する自動車税種別割の減免制度があります。減免申請をしていただくには、障害の等級やお車の使用状況など一定の条件があります。また減免額にも一定の限度額があります。ご申請いただく前には必ず県税事務所へご相談ください。県税事務所へお電話いただく際には、あらかじめ手帳と車検証を手元にご用意いただいてからお電話いただきますと、お話がスムーズに進みます。
はい、
減免申請は納期限と同じ5月31日金曜日まで受け付けています。またそれ以降に新たに手帳の交付を受けられた方にも随時受け付けています。ただしその場合は月割の減免額となります。
はい、自動車税種別割の問い合わせの中で、よくある質問っていうのは何かありますか。
はい、主なものは次の4点になります。1つ目は自動車種別割の納税通知書が届いていないというものです。住民票を移しても車検所の住所は変わりませんので、管轄の運輸支局等で車検所の住所を変更してください。郵便局に転送届を出されていても、転送期間の1年を経過していますと納税通知書が届かないことがあります。 まだお手元に納税通知書が届いていない方は、郵便局から返礼になっている通知書を確認し、再度送付させていただきますので、すぐに県税事務所にお電話ください。住所が変わられた場合や、マンションの登記番号など住所の付記に必要な場合、郵便物が県税事務所に戻ってくる可能性があります。
はい、
毎年約2500通ほどの納税通知書が事務所に戻ってきますので、お心当たりのある方は県税事務所までお問い合わせお願いします。はい、続きまして2つ目なんですが、手放した自動車の納税通知書が届いたというものです。うん、3月末までに廃車をしたり売り払ったりしたはずの自動車税と納税通知書が来たというお問い合わせがよくあります。納税通知書が届いたということは、4月1日現在では陸運支局での抹消登録や名義変更登録ができていなかったということになります。自動車税種別割は4月1日の所有者のに課税されますので、3月31日までに抹消や移転登録が行われていないと元の所有者に課税されます。詳しくは自動車業者さんなどにお確かめください。これらの手続きをする場所なんですが、神戸ナンバーを管轄する陸運支局は神戸市東灘区魚崎浜にあります。兵庫陸運部と言います。
はい、
はい、3つ目なんですが、壊れて動かなくなっている自動車に税金がかかってくるというものです。
はい、
抹消の登録をすれば翌月から税金がかかりませんので、1日も早く管轄の運輸支局で抹消の登録をしてください。
これ大変ですね。
あ、そうなんです、ね、持っていないのにっていうところは管轄に行ってほしいです。
そうですね、
はい、最後4つ目は、届いた納税通知書の住所が前の住所のままだがどうすればいいかというものになります。今後お送りする納税通知書が届かないといけませんので、新しい住所をご連絡いただきますようお願いします。兵庫県のホームページから住所の変更手続きができます。また納税通知書に連絡用紙を同封していますので、それに記入してご返送いただくか、電話でご連絡いただいても構いません。なお、県税事務所にご連絡いただくだけではなく、管轄の陸運支局等で車検証の住所の登録変更も必要になります。自動車業者さんに依頼するなどして、運輸支局での手続きも合わせてお願いします。
はい、昨年から地方税統一の QR コードが導入されて、納付方法の選択肢が増えたようですけれども、詳しく教えていただけますか。
はい、出先や自宅からでも納税ができるクレジット納付税、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介します。まずクレジット納税ですが、パソコンやスマートフォンからインターネットを通じてご利用いただく納税方法になります。お手元にお送りしました自動車税種別割の納税通知書とクレジットカードをご用意いただき、地方税お支払いサイトという専用サイトから納付書の表面に印字しています地方税統一 QR コードを読み取って、納付手続きをしてください。なお、1件の納税につきまして税額に応じてシステム利用料が別途必要となりますので、ご注意ください。
はい、
はい、次にスマートフォン決済アプリですが、従来通りのコンビニ収納用のバーコードを読み込んでご利用いただける PayBee、PayPay、LINEPay と合わせまして、地方税統一 QR コードを利用して、その他のスマホ決済アプリでの納付が可能となりました。アプリをダウンロードし利用登録をしておいてください。最後にインターネットバンキングですが、事前に金融機関に申し込みをしてインターネットバンキング利用の契約をしていくことが必要です。申し込み方法や操作方法は金融機関へお尋ねください。
はい、
クレジット納税、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介しましたが、従来からありますコンビニエンスストアや金融機関や県税事務所の窓口での納付方法もお選びいただくことにできます。詳しい説明や注意事項などは兵庫県ホームページに掲載しておりますので、ご利用の際はそちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。
はい、まあ、家にいても外出先からでも納付ができるっていうのはとても便利になりましたよね。ぜひ利用していただきたいですが、なかなかこうインターネットが難しいとかっていう方は窓口でももちろん大丈夫だということなんですよね。では富成さん、最後にリスナーの方に一言お願いできますか。
はい、自動車税種別割は県民の皆様の暮らしに必要なさまざまな政策を行うための貴重な財源となっております。納期限であります5月31日金曜日までに忘れずに納めてください。納期内納付にご協力とご理解をお願いいたします。
はい、富成さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、いろんな方法があるのでまたホームページでね、はい、チェックしていただきたいですよね。はい、では続いて石田室長から兵庫防災ネットのスマートフォンアプリ版についてお願いいたします。
はい、ラジオをお聞きの皆様は兵庫防災ネットはご存知でしょうか。兵庫防災ネットとは、災害発生などの緊急時に気象情報や避難情報をいち早く県民の皆様に発信するサービスで、スマートフォンをお持ちの方はアプリ版を簡単にダウンロードしていただけます。このアプリで例えば住んでいる地域等を登録していただくと、その地域の避難に関する情報、地震や津波などの気象情報が自動で通知されるという便利な機能があります。このプッシュ通知機能の他にも様々な機能が充実していますので、今日はこのうち3点をご紹介します。
はい、
1つ目はマイ避難カード機能です。自分の命は自分で守るためにも、普段から災害別の危険性を知り、どのような避難行動をどのタイミングで取ればよいのか、逃げ時を考え避難場所を調べておくことはとても重要です。アプリのマイ避難カード機能でこれを作成して登録しておくと、登録した気象情報などが発令された場合にお手持ちのスマートフォンにプッシュ通知があります。このマイ避難カードを作成するために、ご家族やご近所の方と災害が起きた時のことを話し合っていただくというのも災害に備える良い機会ではないかと思います。
大事ですよね。
はい、2つ目は防災リンク集です。防災関連情報リンクがあり、 CG ハザードマップや河川水位情報などにアクセスすることができます。例えば河川水位情報では、河川監視カメラで撮影した河川の最新の様子をチェックすることができますので、大雨で川の様子が心配な時などにも役立てていただけます。うん、3つ目は多言語対応です。日本語や英語だけでなく、中国語や韓国語なども選択できます。また音声読み上げ機能ピクトグラムを使用して、外国人や高齢者の方を含め多くの方に防災情報を提供します。近年急な大雨や台風による被害が全国各地で発生しています。兵庫防災ネットのアプリをぜひダウンロードしていただき、災害に対する備えに向けて一歩踏み出していただいてはいかがでしょうか。アプリは お手持ちのスマートフォンで兵庫防災ネットと検索をしていただくことで、インストールに向けた利用方法をご覧いただけます。操作やアプリのダウンロードについて何かわからないことがあれば、兵庫防災ネットサポートセンターにお問い合わせください。サポートセンターの電話番号は 078-362-9811。 もう一度申し上げます。はい、078-362-9811 です。いつ発生するかわからない災害に備えていただく方法の一つとして、このアプリをぜひご活用いただければと思います。
はい、では兵庫防災ネットサポートセンターの電話番号をもう一度言っておきますね。はい、078-362-9811 番です。078-362-9811 番、どうぞご利用いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
あともう一つ、はい、マリンスポーツ関連のイベントの告知をさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひぜひお願いします。
ありがとうございます。6月8日土曜日に芦屋市浜風町にある兵庫県立海洋体育館で海体祭、海の体の祭り、漢字で3文字で解体祭と
書きます。
はい、解体祭と言います。はい、これが開催されます。普段から この海洋体育館ではヨットやカヌーなどのマリンスポーツをリーズナブルな価格で楽しんでいただけるんですけれども、
はい、
この日はカヌーのほかドラゴンボートやサップなども無料で体験いただけます。
サップってどんなものなんですか？
そうですね、なんかこうボードですかね、ボードなの、難しいですね。
ボード
ボードに乗る体験ですかね。
わなんか楽しそう。これからね、はい、あの6月にもなると暖かくなりますので、
はい、
ね、マリンスポーツいいですね。
はい、
もう、はいはい、
もう本当にあのマリンスポーツでは、まあ、陸では見ることができない美しい景色や、まあ、魚、あのなんと魚がこう、私も実はこの間あの船に乗せていただいたんですけど、魚が飛んでたりするんですよね、はい、でこのその魚たちに出会ったり、まあ、ちょっとあの海の側からこう山とかこうを見るとやっぱり日常とちょっと違って、こう自然の中に身を置いてこう少しいつもと違うことをあのすることで心身ともにリフレッシュいただけるかもしれないかなと思っております。
そうですね、
はい、
また海から山を見るのと山から海見るのとまた違いますもんね、
は
い、
そうなんです。もう全然印象が違って、はいね、すごいこう よかったです先日は、はい、もうぜひあのこの解体祭あの皆さんにもご参加いただきたいんですけれども、具体的な内容などは兵庫県立海洋体育館のホームページからご確認いただくことができます、はい、ぜひこの機会に海洋体育館でマリンスポーツを体験いただければと思います。
まあ、いろいろ楽しみがありますね、うん、はい、ね、マリンスポーツも楽しむことができる、まあ、ここはいいところに住んでるなという感じがしますけれど、はい、今日私はアニアンクラブのバッジをつけてきたんですけれども、なんか犬の形になってるんですね、このアニアンがね。
そうなんです。芦屋市、西宮市、天ヶ崎市の形をかたどるとこう なんと犬の形になるという、
それも可愛らしい犬の形になるんですよね、
は
い、
そうなんです、
はい、
はい、
ぜひぜひあのたくさんの魅力が埋まっていますので、また皆さんね楽しんでいただきたいですよね。今日もありがとうございました、これからもたくさんの情報をお伝えいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西宮県税事務所から富成税務専門員に、そして阪神南県民センター県民躍動室からは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。西宮